薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、医は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱をですね、軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送でドキドキしながらお送りをしております。この番組にあってですね、お便りとかメッセージいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、ここ最近ですね、まあ、ずいぶん寒くはなってきたんですが、まあ、虫が減ってと言いますか、ケールをですね、まあ、いくつか作ってるんですが、それをかじっていた虫がですね、どうもこう卒業していったようで、まあ、ケールの葉っぱがですね、またちょっとこう復活を始めて、毎日こうケールを食べて過ごしておりますね。なんかこうケールを食べるとですね、まあ、気持ちもあるんでしょうけど、まあ、随分こう体の調子がいいなというふうに、思いながら毎日を過ごしております。まあ、秋を迎えてということでね、いろんなこう種取り、トマトだとかキュウリだとかピーマンだとか、芋、じゃがいも、まあじゃがいもはおるだけですけどね、まあ種取りの準備を、どんどんこうやっております。まあなかなかね、思うようにいかなかったりということも、まあ、あってですね、まあ冬になるまでなんとかこう来年の準備ができればなというふうに思っておりますね。あと、まあ、冬の間の葉物をですね、ちょっと準備するのに、ハウス片付けにこう入ってるんですが、まあ、ワンシーズンでですね、こう芝麦が随分こう増えてしまって、それを取り除く作業に、没頭しておりますね。今日ようやく、まあ、一通り終わりました。あと成長して、種をまくという感じで、スタンバイに入っておりますね。あと、ま、ニンニクの、こう、種まきも、いよいよ、こう、出来になってきましたんで、今年はちょっと、増産を、目論んでおりますね。今年の5割増、150% で、やっております。まあ、種を準備するだけでね、結構こう、大変だったんですけども、まあ、なんとか、準備が終わって、あとは、こう、天気の回復待ちというところですね。今日もですね、素敵な、おはがきを、いただきました。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。栗金次さんですね、いつもありがとうございます。今日は素敵なパステルカラーに、ブドウとリスのサンプルつけていただきましてありがとうございます。早いものでもう10月そうですね、あと2ヶ月もすれば雪です。まあ、ちょっとこう嫌な話ですけどね、今年は夏が短く農作物も相当影響を受けたでしょうね。ところでネズミ捕りの猫様子はいかがでしょうか。捕獲してはどうだすごいだろうと店に来ると言ってましたね。食べ残しは全然。カラスかトンビが後始末。冬の間ハウスの中で生活するのでしょうか。今後は楽しみですね。リンゴの木は3年目でしたか。元気に成長しています。書いていただきました。まあね、まあ冬はもう本当にね、あっという間にこう来てしまうんですけども、まあ今年の夏のね、まあ短かったっていうのは、 まあ、うちはあんまりこう影響はなかったのかな。ちょっとカボチャがね、予定したよりも、少なかったかなという感じですが、実はまだ、収穫終わってないですね。これから、まあ、探しながらカボチャをこう収穫という感じですよね。まあ、猫の方はですね、順調にこうネズミを取ってもらっていて、まあ、なかなかこういい仕事をしてくれるなという感じで過ごしておりますね。まあ、今日もですね、事務所で、ネズミを捕まえてですね、それを店に来てましたね。まあ、小さい、ネズミでしたけども、なんか、ネズミがちょっとかわいそうな気がしましたけど、おもちゃにされておりました。あと、まあ、リンゴの木はですね、3年目ですね。ちょっと光合成菌の液とですね、灰を、まあ、処方したところですね、今までないぐらい、こう、すぐすぐと成長して弱っていた木も復活したという感じで、大体リンゴの木は7年で実がなるとこう言われてますけども、あと4年で本当になるんかなと。ちょっとこう、不安な感じですけどね、楽しみの一つにちょっと置いておきたいなというふうに思います。それでは今日の一曲ね、こちら。
In the town where I was born, lived a man who sailed the seas, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun, till we found the sea of green, and we lived beneath the waves.
炒めば終わりという感じですね。あとバジルとかですね、これもまあ葉っぱから終わり。あとネギもですね、寒さが来るともう終わってしまうということで、まあ終わるものを優先的にまあちょっと加工したいなということで、まあバジルですね、これはですねジェノベーゼにするんですね。でまあミニトマトは何々ネギは何々まあやるんですけど、この加工っていうのは本来、いつでも食べれるように調理した時のままを保存するというのが、まあ、加工の原則なんですけども、まあ、農業をやり始めた時にですね、まあ、どういう保存をやるかということで、まあ、いろいろこう考えたんですが、保管するのに、手間暇かからないっていう第一条件を自分で決めたんですね。となると、常温、まあ、冷暗所に置いとくものということで、何があるだろうか考えたときに、まあ、缶詰とかですね、レトルトパウチとかもあるんですけど、まあ、家っていうかね、簡単な加工場でやるなら、瓶詰だな、ということは、ま、最初から決めてたんですね。で、うちはもうほとんどこう瓶に詰めたもの。まあ、これを煮沸殺菌をして、常温、冷暗所で、2、3年もすぐに、まあ、作るんですけど、で先ほど言いましたバジルはジェノベーゼ。まあ、これも2、3年もしますね。それからミニトマト。これはピクルスにするんですね。ちょっとこう、オーナメント的な感じでですね、こじゃれた感じにこう仕上がるんですけど、これはなかなかね、お気に入りなんですね。あと、まあ、ネギはですね、今年初めてやったんですが、ハスカイに刻んでですね、もう山のような刻んだネギをですね、乾燥さすんですね。これ陰干しなんですけど、結構これがですね、うまくいって、乾燥したネギってね、口にすると甘さを感じるんですね。まあ、これはズッキーニをずっとこう経験してたんですけど、なかなかいいな、ということで、ちょっとやってみました。まあ、これからね、冬に入るまでにちょっとネギをこう徹底的にやりたいな、というふうに目論んでおりますね。あと、まあ、保存は、加工しなくても保存できるもので、人参とかですね、ニンニクがあるんですけども、まあ、人参も、ちょっとね、こう、私がお気に入りの、ピクルスがあるんですけどね。まあ、それにして、ちょっとこう、見た目も綺麗なので、それをこう、作り込みあったりとかですね。あと、ニンニクは黒ニンニクをこうずっと作ってますね。まあ、これがなかなか好評であちこちで、喜んでいただいておりますという感じでね。まあ、収穫と同時に、まあ、加工もですね、並行してこう、やらせてもらっているということで、なかなかこう、楽しいですね。今日は何、明日は何しようかなとかね。まあ、そんな感じでやってます。世間では農家の人がこう、加工をやるとですね、6時産業とかってこう、すぐ言われたんですね。ただ、まあ、うちなんかはそんな大々的にやってるわけでもないですし、産業でも何でもないので、楽しみながら、こう、片手間に、ちょこちょこっと、何十本とかね、100本とか、まあ、そんな感じですね。これが1000とか1万とかね、こう、一気にやると、まあ、まるで工場みたいな、まあ、作業になってですね、まあ、全く楽しくないのかな、というのも、こう、ちょっと思ってますんで、まあ、楽しみながらね、いろいろこう、アレンジしながら、こう、やると。いうところがやっぱりいいのかなというふうに思っておりますけどね。まあ、興味のある方はですね、まあ、また、加工についてはですね、それぞれのこう品物でまた折に触れてなんかお話できればなというふうに思います。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。
You're so hurt, why then don't you show it? our feet, but that's not where it's at. You have no faith to lose, and you know it. I know the reason that you talk behind my back. I used to be among the crowd, you're in with. Do you take me for such a fool? You think I'd make contact with the one who tries to hide what it don't know to begin with? You always act surprised. You say, how are you? Good luck. But you don't mean it. When you know as well as me, you'd rather see me paralyzed. Why don't you just come out once and scream it? When I see the heartbreak you embrace, if I was a master thief, perhaps I'd rob them. And though I know you're dissatisfied with your position and your place, don't you understand? It's not my problem. Could stand inside my shoes, and just for that one moment, I could be you. Yes, I wish that for just one time, you could stand inside my shoes. You know what a drag it is to see.
ボブ・デラン聞いていただきました。まあ、冒頭でですね、グリキンジさん、ハガキにこう書いてくださったんですけれども、まあ、猫の話ということでね、まあ、ネズミなんですよね。まあ、自然栽培の敵は、まあ、ネズミだなというのを最近すごくこう実感をしております。まあ、過去有機栽培やってた時はですね、それほどネズミの害というのはなかったんですが、まあ、自然栽培に切り替えてからですね、年々こうネズミの被害がこう増えていくというのをこうずっとね、実感をしておりますね。で、特に冬場、まあ、これからどんどん寒くなって冬になるんですけども、そのビニールハウスのその中、これがですね、ネズミにとって非常にこういい環境なのかなということで、まあ、ネズミがですね、大小こう様々なネズミがですね、トンネルを掘って、まあ、ずっとそのハウスの中にこう住んで繁殖をしているということがあります。で、越冬したものが春先からですね、餌を求めて、あちこちに行ってですね、いろんなものをこうかじるということなんですけども、春先一番先にかじられるのは豆なんですね。ハウスにこう巻いた、豆、黒豆を巻くんですけども、トマトとかですね、あらゆるものを、作るんですけど、それのコンパニオンで、合わせで巻いた、こう、黒大豆をですね、全部一つ残らず、こう、ほじっていくと。で、そんなに食えるわけがないということで、どうするんかなっていうと、自分のトンネルの貯蔵庫の中にこう、溜めてたりとかですね、そういうことをやるんですね。で、ちょっとこう、今年は初めてのパターンだったんですが、豆は発芽しました。で、不思議と去年は、3回巻き直し、4回目にようやく、残してくれたんですね。で、ところが今年はいきなり 全部手をつけなかったんですね。で全部発芽したんです。で、どんどんこう成長していってですね、豆の花が咲いて実になってっていうと、今度その実をですね、すっごい早い若い実なんですけど、全部食べるんですね。で、今年は、枝豆の収穫がほとんどできなかったというような状況になっております。まあ、あと、キュウリとかですね、種取り用に巨大化させてこうぶら下げとくんですけど、それもネズミにこう食われてる。あるいは、トマトですね、赤く売れるとこう、ネズミがかじる。上の方になっていくとかじらないんですけどね。最初の1番か2番かぐらいは、ネズミにやられてしまったりとか。まあ、そんなことがこう結構あったりとかですね。あと、ほうれん草も入っても全部こう種ほじられたりとか。いや、もう、どうしようか。で、まあ、猫のことをまあ考えてたんですけども、まあ、私の弟のところにいい猫がいるということで、まあ、お願いをしたんですが、どっか行方知れずになってですね、うちにまあ来なかったということがあったんですけど、今ですね、毎週金曜日、稲田町にあります、松屋館の無料書店で、野菜の販売を、まあ、今年9年目なんですけど、一緒にやらせてもらってます、こう、スミスさんという方がおられるんですけども、まあ、そちらにですね、迷い猫が家族で来たということで、あ、それ欲しいって言ったら、生まれて生後4ヶ月のメス猫がいるということなので、まあ、それを、いただきました。もう3週間前なんですけどね。で、うちに来てですね、約1時間後にもうすでに、ネズミを取ってですね、店に来てくれました。なかなかやるじゃないかということで、あんまり餌をたくさんやってはいけないとこう言われてたんで、まあ、ちょっとこう、まあ、粗食で、まあ、小食にということにしてたんですけども、5日目ぐらいですかね。まあ、うちからいなくなって、晩帰ってこなかったんですね。いやもうどっか行っちゃったよねって、もうダメかなと思ったら、お隣、まあ、会社なんですけど、まあ、オーナーさんから電話かかってきて、ひょっとして猫飼ってるとかっていうから、いや、飼ってるんですって来たばっかりで、うちにいるわ。で、迎えに行ったらですね、事務所で姫待遇で、まあ、いいもの食べさせてもらってですね、ふかふかの布団でこう、家帰って飛んで出て。これを経験すると、また、お隣にそっち行くんじゃないかな、ということで、まあ、うちもですね、ちょっとこう、待遇を改善しまして、寝床と餌、これちょっとこう改善してですね、寒い冬も乗り切れるように、快適な環境を作って、頑張ってネズミを、まあ、捕獲してもらうようにですね、お願いをしつつ、可愛がっております。まあ、猫可愛がりって言いますけどね。まあ、あんまり、私そういうの向いてないみたいですけども、まあ、頑張ってほしいなということで、今猫と一緒にですね、農作業とかをやっておりますね。まあ、お家で飼う猫はね、こう爪を切って、で、優しくこうやるみたいですけども、やっぱり外で仕事してほしいんで、ガンガンこう鍛えるように、いろいろこうトレーニングを積みつつ、遊びながら楽しくやっております。それでは曲いきたいと思います。こちら。 巨大化したですね、いい人参が取れてきてるんですね。で、まあ、巨大化した人参を見てですね、自然栽培でここまでできるのかというふうに、まあ、自分でも思うんですけど、それをですね、買っていかれた方もですね、こんなのできたのっていうことで、まあ、ちょっとこう嬉しい最近なんですね。で、まあ、ここ10年ぐらいお付き合いしている、お家がありまして、人参欲しいんですって来たんですね。いや、いいのあるよって。で、もう目の前でもうぶっとのガンガン抜いてですね、もう使ってもらったんですけど、たまたま人参のことで、こう、いろいろ調べていたということがあってですね、メール来たんですね。で、今日、人参もらって帰ったんですけど、こう、いろいろ調べているとですね、ゲルソン療法というところに、こう、行き当たったんですね。で、どういうことって言ったら、そのゲルソン療法っていうのは、人参をジュースにして、200cc、250cc とか、それぐらいをですね、断続的にこう10回飲むとですね、免疫力が上がって、いろんな病気が治るという、療法だそうです。で、その、療法についてですね、講演されている YouTube を、まあ、彼が教えてくれてですね、まあ、ちょっとこう見てみたんですね。その話なんですけども、そこで、っていう、まあ、私がこう、気になった情報がその中に一つあったんですね。で、それは何かっていうと、体温が高いのか低いのかっていうところなんです。で、この人参で、処方する、治すゲルソン療法っていうことなんですけども、結核を患われた、患者さんは 100% 治ります。で、ドクターさん言い切られてるんですね。ただし、癌の方は残念ながら成功率は 50% です。ということを言われたんですね。50% じゃあちょっと心もとないよね。っていうことをまた自分でこう言われてですね。で、皆さん、なぜだかわかりますかっていうところにこう話入っていかれるんですね。なかなかうまいなと思いながら、思わずこう聞き入ってしまったんですけど、癌の方は、間違いなく低体温なんです。35度台の体温しかありませんっていうことで、要は体温が低いので、汗をかかない。水分を補給しても、それがちゃんとこう体細胞に行き渡らない。エネルギーとして活用されないんだということを言われたんですね。ああ、なるほどね。体温が低いっていうことはそうなのか。そういう人がっていうと、まあ、温泉に浸かったり、お風呂に入ったり、サウナに行ったり、ということで、発汗を流してから、この人参を飲めば大丈夫なんです。ということを言われるんですね。で、さらにこう突っ込んでこう言われたのは、体温、それから、体温の関係と免疫の関係と細胞の、活性、これが、非常にこう密接な関係があるということで、まずはこう体温が、 まあ平熱っていうんですかね、それが36度とか37度手前ぐらいないとなかなかうまくこう免疫が働かないよというお話をされてたんですね。ああなるほど、そういうことか。まあ陰陽、マクロビとかね、まあそういうのでも、体温が低いっていうのは、陰に傾いてるというようなことを言われたりするんですけども、まあ科学的なもの、化学調味料だとかね、添加物だとか、そういうものを、取ると、やはりこう体温が、低くなりがちだということもこうちょっと言われておりますね。で、結局は細胞なんだということをそのドクターさんがこう言われるわけですね。で、細胞を活性化する。それが体温を上げることにつながる。体温が上がれば、それは細胞が活性化して、免疫力、治癒力が上がっていくということをすっごいわかりやすくこう言われてたんで、この体温、これがですね、ちょっとこう、私のこう耳に随分こう残って、ものすごいこう重要なポイントなんだなということを、まあ最近ですね、まあ3日ぐらいなんですけど、再認識したというような話なんですね。で、先日ですね、たまたまこう札幌から若手がちょっとこう遊びに来たんですね。で、話を聞いてると、3人目の子供さんにワクチン投与一切しませんでしたという話なんです。で、それがどうしたんって言ったら、体温高いんです。平熱が37度って言ってました。で、保育所行くと電話かかってくるんですよ。お姉さんいます。で、いや、うちの子は体温が、それが平熱、37度が平熱なんですっていうことをこう、やり取りするらしいんですね。なるほどね。じゃあこの子はなかなかこう病気にならんのだろうな、というふうにちょっと思ったんですね。で、毎週火曜日に、野菜を一緒にこう販売している方がおられるんですけど、その方の娘さんもワクチン投与しなかったって言うんですね。やっぱり体温が37度近いんですって。で、保育所から、しょっちゅう電話がかかってくる。お願いがあります。いうことを言われて、その都度説明するということを言われてました。健康な人は体温が高い。低体温の人はやっぱり重力が下がって病気になりがちなのかな、というのをちょっとね、いろんな話を聞きながら、まあ思ったという次第でございます。それでは曲の方、行きたいと思います。こちら。
Oh,
はい、エリック・クラプトン聞いていただきました。自然栽培のアイテムでですね、まあ、ここ最近、注目しながら、こう、使っているもので、まあ、二つあるんですけども、一つは光合成細菌という、菌なんですけども、もう一つが、まあ、草とか木をですね、燃やして灰にしたもの、草木灰って言いますけども、この二つがですね、こう、重要なキーポイントになるアイテムかなと。いうふうにこう考えてるんですね。で、まあおかげさまでですね、こういろいろこう やってまして、まあなんとか、まあいけるのかなというふうにまあ思ってきたんですが、一つのアイテム、草木灰、まあ草木を燃やして灰にするということなんですけども、まあ草を買ってですね、まあ畑に草はいくらでもあるんで、買ってですね、で、それを乾かしてから、燃やして灰にするんですね。で、ところがですね、この天気、草を刈ったはいいけど、雨降っちゃった。で、せっかく乾かしてたのが湿ってしまったということで、なかなかこう灰にならなかったりということで、草がこう無駄になってしまったりということがたびたびあるんですね。で、運よくできたのは今シーズン1回しかなかったんですね。で、その一回やったときはですね、かなり大量に、作ることができました。多分軽トラックに積めばですね、5台分ぐらいはあったんじゃないかなというふうに思うんですが、最終的にこうできてきますと、大きな紙袋、それに2杯ぐらいしかこう取れなかったんですね。で、まあ、あんだけ苦労したのに、実りは少ないよね、ということで、まあ、随分、貴重品になってしまったね、ということで、まあ、大事に使うしかないんですけども、まあ、菌液を散布するときにですね、この灰を少し混ぜ込んで、少量ですけども、まあ、巻いて使おうかな、ということで、まあ、アレンジしながらやっております。まあ、ほとんどですね、路地の畑でこう使ったりするんですけども、計画をずっと見てるんですが、随分調子がいいですね。今までですね、ちょっとこう生育が滞っていたようなもの、まあ、それにでもですね、後からこう効いてくるということがだんだんこう分かってきまして、これをですね、こう頻度を上げて最初からこう使っていけば、そこそこいけるんじゃないかなと。いうふうに、だんだんこう、確信を持つようになってきました。まあ、今日も夕方ですね、ちょっとある方とこう、話をしてたんですが、まあ、来春はですね、春先から、このアイテムを、かなりな頻度でこう、使いながらですね、ちょっとこう、収穫量を増やすこともやっていきますか、ということで、ちょっとこう、共同でね、いろいろこう、やりながら、いろんな展開をしていきたいな、ということをお話ししておりました。まあ、家庭菜園やられてる方はね、草木灰とか、まあ、多分ホームセンターとかでも売られてると思いますんで、まあ、使ってみられたらね、いいんじゃないかなと、ちょっとこう思っておりますね。また、新たな情報、まあ、ありましたらね、番組でも紹介できればな、というふうに思います。メッセージをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。カッコンです。いつもありがとうございます。文面、いつもありがとうございます。こちらこそですね。今日もヤブタさん、カナさんお疲れ様です。書いていただきました。いつもありがとうございます。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。
Bye.
五代を聞いていただきました。まあ、先ほどですね、新人サークルのアイテムが、まあ、近頃注目しているのが二つあるというお話をしました。一つは草木灰、草木を灰にするというものなんですが、もう一つがこの菌液。これは光合成細菌という、菌なんですけども、まあ、これはですね、自分で培養できるんですね。で、まあ、いろいろこう試行錯誤をしておりまして、古くはですね、糖蜜を使って、やったりしてたんですが、これがですね、なかなかこう成功率が低かったということで、まあ、いろいろこう、調べながらこうやっていくとですね、お米の研ぎ汁、まあ、これがいいということが分かってきまして、かなり、成功率が上がってですね、割と簡単にできるようになったんですね。で、ところがですね、この米の研ぎ汁、例えば大量に作るとしたら、数百リッターとかね、一トンとか、やるとするとですね、この原料をどうするかということで、まあ、結構こう、まあ、それはそれで問題なんですね。どっかもらいに行くしかないよね、というようなこともありまして、まあ、中華料理、タイ料理の長家さんのお願いをして、米の研ぎ汁を取っといてもらってですね、それを引き取りに行ったと。まあ、いろいろこうやってたんですが、米の研ぎ汁。これは一体何ぞやというふうに考えると、ぬかがほとんどだということがこう言われてるんですね。じゃあぬかでできるじゃないかということで、まあ、米ぬかでこういろいろやったんですが、ことごとく失敗したんですね。で、うまく発酵を培養しないで腐敗してくるんですね。で、結局はこれは濃すぎるんじゃないかということで、どんどんこう薄めていったんですが、それでもなかなかうまくいかなかったんですね。で、ようやく、ここに来てですね、非常にいい感じで、光合成細菌培養できるようになりまして、その配合量がですね、0.3% というね、米ぬかの量なんですね。0.3% はいかような量かというと、ちょっとこう透明っぽい衣装ケースでやるんですけど、これが大体大型のもので80リッター入るんですね。で、これに 0.3% っていうと、240グラムなんですね。もう本当ごくわずかなんですけど、これだけで十分ということが、分かってまいりました。で、先週かな、この 0.3% でもう一回ダメ押しでやってみようということで、一生懸命3本仕込んだんですけど、普通はですね、赤く色が染まって培養終わるまで2週間をめどにしてたんですが、まあ、今回あんまり天気も良くなかったんですけど、5日でこう赤くなってきてですね、これ結構いけるよね、ということで、培養日数も減ったし、まあ、配合も分かったし、ということで、これでどんどんこう、培養できるということが分かって、目処がついてきたので、まあ、どんどん使えるよね、というふうになってきました。まあ、実践的な農業、例えば何ヘクタール何勝負っていう、農業にもこれは適用できるなということでちょっとこう計算できちゃったんですね。で、非常に、コストもかかりませんし、手軽にできるしということで、あともう一つの、草木灰とこう合わせながらですね、うまくやっていけば、まあ随分、農法としては改善が見込めるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ね、よく言われますけど、通らぬ狸の皮残尿とかって言われますけど、まだ言ってんのかみたいにこう言われますけど、まあ、これはですね、ちょっとこう期待してもいいのかなというふうに思いますね。まあ、家庭菜園でも十分、応用できると思いますんで、まあ、ぜひ皆さん、試してみてはいかがでしょうか。それでは、最後の曲になります。こちら。
I don't get time out anymore.
い、ヘル&を聞いていただきました。まあ、トカチの農業という話をこの間してたんですけども、近所の方とですね、ちょっと神社の仕事を一緒にこうさせていただいて、車にこう、しばらく乗りながらですね、トカチの農業はっていう話をこう、いろいろ聞かせていただいたんですね。で、トカチの農業っていうのは、まあ昔はですね、こう、豆。これをいかに作るかということだ。だそうです。今でもまあそうでしょうけど、トカチで豆といえば、やっぱり小豆なんですね。で、小豆はもう相場次第ではですね、もう非常に、儲かる豆だということを言われてました。ただ、心配は、収穫までたどり着けるかどうかなんですね。で、要は何かっていうと、霜が来るか来ないかなんですね。で、小豆は特に霜に弱い。一回霜に当たってしまうと霜臭くなって商品価値がもう全然、ダメになるということなのでドキドキしながらやるということを言われてましたね。で、そうやって考えていきますと十勝の農業っていうのは霜のない期間しかできないということになるんですね。まあこれ極端な言い方ですけど、じゃあ十勝で霜のない期間はって言ったら6月の末から9月の末までなんですね。ということは、3ヶ月しかないっていうことになってしまうんですね。まあこれはあくまでも、小豆、豆で見た場合ですけどね。でも、まあ豆はそうですけど、大体の作物はやっぱり種も来たら成長が止まったりするので、やっぱり十勝の農業って3ヶ月しかないんだな、ということを聞いてですね、まあ今更ながらにちょっとこう別の角度で認識をしたんですね。だからなおさら、この3ヶ月の間は、まあ、いらんことせんとですね、まあ一生懸命農業に勤しむしかないよね、というふうにこう思ったんですね。ただまあこの夏期間っていうのは、いろんな企画だとか、催しだとか、イベントとかね、もう目白押しでこう詰まってますんで、なかなかね、フルで、農業に勤しむっていうのはね、難しいのかなと。まあこれ勝手な、事情なんですけどね。まあこういう認識をすれば、霜のない期間、これ無霜期間って言いますけど、まあこの3ヶ月に、まあいかに集中するかというところで、この収穫の迎え方がですね、こう随分違ってくるよという話がこの間こうね、お聞きすることができました。まあ、もう十勝に来て20年になりますけど、まあ、改めてね、この十勝の農業の、その、特性といいますか、やり方というかね、気合いの入れ方とか、まあ、そういうところをですね、まあ、気にしながら、まあ、これからね、いろいろこうやっていければな、というふうに思います。そうこうしているうちにですね、今日も、お別れの時間が参りました。来週水曜日は斉藤健さんのシンプルライフトカチですね。私の次の出番は、10月の24日になっております。今回は再放送はないということで、そうですね、イベントの公開特別放送かな。それが放送される予定になっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
覚えているかに果てにまみれ走ったあの日を My friend 悔しさに打ちのめされ酒を汲み交わし泣いた日もあったね My friend 覚えているかに殴り殴りの喧嘩した日を My friend 後ろ髪引かれながら二 人別の道をそれぞれに変えたね。思いを焦ると浮かんでは消え